皆さんご機嫌いかがですか。30代の3人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場と
ガキです。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツや様々なイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。ということでね、今回も、楽器会ということで、
はい、
楽器に来てもらっておりますが、今日はもうちょっとあらかじめ言っちゃおうかな、言わんとこうかな、いや言っちゃおうかな、いや言わんとこうかな、そんな迷いの中言っちゃいます。
はい、
楽器会が来て、夏ドラマ振り返り会ですね。
そうですね、前回ねちょっとね言ってましたもんね。
そうですね、楽器はドラマをやってきますという宣言してたんで、
うん、
夏ドラマ振り返り会なんですが、夏ドラマ振りちょっとね打ち合わせして思ったんですけど、夏ドラマ振り返りというほどはドラマ見てないと。
そうなんです今回はねもう一番切りが多かったですね。面白くないっていう風になっちゃった。
なるほど。いや、はい、実はねあんまりポッドキャストでそういうねネガティブなもの垂れ流すのは良くないんだけれども、一話切りしたもののね評価みたいなのも、ここがあかんかったから一話切りしたみたいなのもね本当は聞きたいところなんですが、あまあまあ、それはいいでしょう。今日はあくまで全部完走しきった、
そうですね、最終話までちゃんと見た、うん、
ちょっとあだこうだ言って、まあ今も Netflix とか、まあアマプラとか、まあ TVer とか、まあそういうのね、ナスドラマ振り返れるんでね、ぜひちょっと見ていただければなというような感じで、やっていきたいなと思ってます。はい、ということで、そんな感じで今日も週末作戦会議室、スタートです。さあ、ということで今日も会議を始めていきましょう。
はい、今日のテーマは何でしょうか。
でも夏ドラマ振り返り2024です。
はい、ありがとうございます。夏ドラマ振り返りということで、今日何作品、結局
今日はね、まあ3本ですね。見た作品3本しかなかったです。
最後まで行き切ったのが3本。
行き切ったのが3本。
最初は全部一応トライして、ある程度
いや全部ではないですけど、興味があるあの予告を見て、でも予告の時点でもうだいぶ少なかったですね。
あ、なるほどね、
はい、
だいぶ予告の時点で足切りされて、
はい、
で1話切りが何本かされて、
あ、そうですそうです。で
なんとか完走しきったのが3本だけれども、果たしてその3本がどうだったのかというところでございます、
ですね、はい、
はいはい、じゃあ行きましょうかね。じゃあ最初はどれから行きましょうか。
最初はじゃあ笑うマトリョーシカから行きましょう。
はいはいはい、また笑うマトリョーシカ、
はい、
水川あさみさんの政治もの。
そうですそうです、はいはい、そう、もう本当その通りで、まあ、これ早見一馬先生ですかね、による小説が原作になってます。で、SPS としてでは、そうですね、切り上げして 3.5 って感じの作品。
おお、切り上げ 3.5、 はいはいはい、はい、
っていうので、まあ、あらすじとしては、印象的な笑顔とリベラルな言動で人気を集めて未来の総理候補とか呼ばれている若き政治家、清家一郎っていう、これはあの桜井翔
がいる
やつですね、はい
はい、
がいますと。でそんな彼を支える有能な秘書に鈴木俊哉という、これ玉山哲司が演じてます、うん、はい、でどちらも非の打ちどころがなく完璧に見えるんですけど、なんかこの二人おかしいなっていうように、主人公の水川あさみ扮する、道上かなえという新聞記者が、感じていきますと。でその奇妙な関係を暴こうとしていくんですけど、まあその彼らの隠された過去を探っていくっていうところが物語になります。
はい
はい。で政権がまあ政治家へと上っていく過程で、不審な死亡事故っていうのがいくつも起きていたことを知っていきまして、それらの事故は政権に関係している何者かの仕業だと思えたんですが、新たな事実や人物が次々と浮上していくと。そしてそれは自分の父親ですね、道上の父が、突然事故死したんですけども、そういうところともつながっていくのかっていうようなところがあらすじになります。
なるほど、社会派サスペンス。
社会派サスペンスですね、
という感じですかね、はい、なるほど、
はい、というので、まあ、引きはよくて、まあ、結構あの毎話毎話そうですね、あ 次どうなるんだろうっていうのが楽しみな作品ではありました。で、この清家一郎っていう、まあ、桜井翔さんが演じている清家一郎っていう役なんですけど、これドンピシャの役っていう感じがしました。桜井翔にぴったりやなっていう感じの役。
ある種の薄っぺらさも含
そう、そこまでは言わないですけど、でも、桜井さんが出てるドラマというか作品の中で一番これがハマり役やなっていうのを私は思ったぐらい、
なるほど。
なんかね、ぴったりな感じでしたね。で、その清家一郎っていうのは、まあ、人の欲望を叶える器として才能のある人間っていう感じなんですよ。だからまあ、
うつはないや。フ
器、
ルフロンタルや
そう、
ね。
器としてでも完璧に演じることができるんですよ。
なるほど。フルフロンタル。
で、まあ、そういう清家一郎と接触した人間は、彼を我が物としたい、操っていきたいっていうような、ふうに、まあ、欲望に駆られていくっていうような印象、っていうような、まあ、そういうお話ですね。で、
なるほど。
まあ、裏で今、清家一郎を操っているのは一体誰なのかっていうのを追求していく作品になります。で、これ、たびたび出てくるんですけど、ヒトラーですね。ヒトラーでいうところの、その、裏で操っていた人間っていうのがハヌッセンっていう人がいるらしいですね。私もあんま知らないんですけ
僕
ど。
もあんま知らんけど。
はい。で、そのなんかフィクサー的な、影のフィクサー的なことをなんかハヌッセンって言って、ずっと言ってて、まあ、うるさいなって感じですね。ハヌッセン、ハヌッセン、うるさいなっていうふうに思うようなドラマではありました。フィクサーとか、ね、誰が裏にいんやとか、そんなんでいいのに、なんかハヌッセンっていうワードをずっと使ってるなっていうのは、
ああ、ちょっ
なん
と
か、
中二病ってところ
なんか耳障りやなって思ったりするシーンがあったなっていう気は思いましたね。
うん、ハヌッセンは誰だみたいなこと 言い出すんや。
そうです、そうです。うるせえって思いながら。
うるせえって思って。
で、まあ、作品としては、まあ、回を追うごとにワクワク感はあって、で、こういう作品で大概最終回でしらけるなっていうのが多いですね。で、私としてもそういうので大評価を下げる作品が多かったんですけど、この作品はね、割と納得のいく、
ああ、そうなんや。
これしかも最終話のまで影で裏操っているハヌッセンは誰なのかっていうのが分からない状態で突入するん
あ、
ですけど、
そうなんや。俺、話的には玉鉄なんかなと思ったらそうじゃない。
まあ、そうですね、ネタバレしちゃうとそうではないです
あ、そうではないや。
そうではないんです。
なるほど。
まあ、いろんなそのハヌッセンが出てくるんですけど、今のハヌッセンは誰なんだっていうところがまあ面白いかな。
昔のハヌステンっていうのもいるのね。前
そうなん
は
です。
言ってたけど、今
そう
は
なんです。
違うみたいな。
どんどん
ああ。
どんこう塗り替えていくというか、
なるほど。
っていう
なる
のがお
ほど。
話とあって。
じゃ、
で、まあ、
俺は昔そうだったが、今は違う
みたいな感じの、そう
み
で
たいな。むしろ今は命を狙われ
す。
ているみたいなね。ありそうだね。
あ、だから笑うマトリョシカない。
ああ、
そう
なるほど。マトリョーですね。
シ
確か原作が最後に笑うマトリョーシカなんですよね。
カ。ああ、そう。
はい。で、今、ドラマのタイトルは笑うマトリョーシカになってますけど。
どんだけめくってっても中にはマトリョシカがいるという、
そう
そういうこと
で
です
ね。
すね。
最初のシーンで、水川あさみ演じている道上かなえが清家一郎、桜井翔と始めた時に、そのマトリョーシカが、議員室に置いてあるんですね。そっくりって言うんですよ、清家一郎と。なんかそのシーンがなんかね、なんか面白かったんです。桜井の顔がなんか、桜井さんの顔がなんかそんな感じに見えてね。
今完全に友達の言い方やったら、桜井の顔がそういうふうに見える。なるほど。
でもね、そう、最終回の話、ちょっとさっきしましたけど、しらける感じではなくて、まあ、納得いくんですけど、ちょっとね、怖いなっていうふうに思えるところがあって、いいオチかなっていうので、私たちはそこのオチで持ち直したかなっていう気はします、この作品は。
なるほど
はい。
ね。
今回、まあ、紹介する3つあって、まあ、笑うマトリョーシカと、これ次に紹介するのがスカイキャッスルで、その次が降り積もれ孤独な仕様になるんですけど、私はこれが一番面白かった。っ
な
ていう
る
ふうに
ほど。
は思ってます。はい。では
それ
続
で
い
も
て、
3なん
はい。
や。3.5か。
3.5です。はい。
3.5。はい。
で、次が、スカイキャッスルにしましょうか。
はい。
で、スカイキャッスルなんですけど、あれですね、もともと韓国ドラマですね。韓国ドラマを、日本版にリメイクしたような作品になります。同名のドラマが韓国で2018年ぐらいにやられたらしいです。 で、日本のこちらの方の連ドラなんで、だいたい9話ぐらい、50分9話ぐらいなんですけど、向こうは40分かける36とか38とかかなっていうので、内容としては向こうの方が圧倒的にボリューミーで、それを薄めた感じになっているっていうのが、この本作になります。
なるほど。
で、SPS としては3ですかね。はい。3かな。多分韓国ドラマの実際の本編といいますか、原作の方は面白いんだろうなっていうのは印象であるんで、ちょっと見てみたいなっていう気もしてます。
さっきあれな、ドラマになると結構 SPS 硬いな。
おすすめする
3.5
かって
と
な
か。
ると、
ああ、なるほどね。
手放しで褒めるものはあんまりないっていうのが多いね、ドラマになってくると。
なるほどね。
で、スカイキャッスルのあらすじなんですけど、セレブが集まる高級住宅地、スカイキャッスルっていうところがあります。どうでしょう、白金とか、芦屋とか、そういう感じのイメージなんですかね。でも、セキュリティゲートが街の中にまずあって、そこを入らないと、その住宅地に入れないっていうような、描写をされています。
そういう感じね。
はい。ザ・韓国ドラマって感じだと思うんですけど、その時点で。はい。で、名門の帝都病院の医師を夫に持って、この上なく裕福で幸せそうなセレブ妻たちを、浅見さえと二階堂京子と夏目美咲というので、それぞれ、誰だっけ、
松島に。
松下奈緒と、高橋メアリー潤と、比嘉愛未かさんが演じているという感じですね。で、受験を翌年に控えた我が子を、その帝都病院付属の高校ですかね、に入れようと躍起になっていますという感じです。お受験っていう感じですね。で、あらゆる手を尽くして生徒を合格へ導いてくれる特別な受験コーディネーターの存在を知ります。で、合格率100%を誇るコーディネーター、九条彩香との契約をもぎ取ろうとする中、スカイキャッスルの住人たちが凍りつく前代未聞の事故が発生します。そしてさらに新しい住人、南沢泉が引っ越していきますと。っていうところが、物語、あらすじです。これは、どっかからコピペして持ってきただけの話なんですけど、九条彩香っていう、受験講師が、小雪さん。で、新たな町の住人として引っ越してくる南沢泉を、月村文乃さんか。はい。が演じてますね。はい。で、そうですね。感想としては、もうザ・韓国ドラマっていう感じです。もう、過激でドロドロ、展開の速さっていうのはあるんですけど、なんていうんですかね、シリアスなシーンとかもあるんですけど、なあ、ほなっていうようなツッコミを入れたくなるような、笑ってしまうようなところもあって、現実離れしてるなっていうところは多々あるかなっていうふうには思います。で、展開の速いのは結構いいところではあって、前代未聞の事件ってさっきあらすじで言ったんですけど、人が死ぬんですね。自殺するんですね。こんな幸せそうなセレブ妻たちしかいないのに。じゃあなぜ死んだのかとか。で、この謎の家庭教師、この人の思惑は何なんだっていうところが出てくるんですけど、っていうミステリー感も、ただ、場面場面に散りばめているんですけど、展開の早いんで、もうあっさり分かっちゃうんですよ。え、もうわかんのっていう。そこ引っ張らへんのっていうところがあっていう。その速さで、なんていうんですかね。ファストフード的なドラマなんかなっていう気がしまし
な
た。
るほどね。本来は、その韓国版は30話で、ある種、じっくり、
そうだと思い
謎を
ます。
引っ張っ
はい。
てっていうのがあるけど。
と思うんですけど、やっぱ日本版でリメイクしてるからっていうのはあるんかなっていうのはあります。
なるほどね。
で、特殊なこの高級住宅地、スカイキャッスルっていうところがあるんで、なんていうんですかね。変人とかやっぱり出てくる、変人というか、なんですかね、過激でドロドロしてるところはあるんですけど、もっとその過激な姿を見たいというか、この住人たちの狂気な様を見たいっていうのが、素直な感想ですかね。
それはな、隅に濁りみたいな。登場人物出て
そう。
こうへんと、ちょっとガキを満足させるのは
そう
な
で
か
す
なか
ね。
難しいよな。
なんかね、もうザ・韓国の流れが中にあるから、それを上回る 狂気が欲しかったなというふうに思います。
なるほどな。
その点では、鈴木浩平さんが演じている役がなかなか、もともとこの鈴木浩平さん好きなんですけど、
うん、
ダイヤーゲームの頃から好きなんですけど、
はいはい、
まあやっぱいいですよね、この人の演技は。まあ、ちょっと、気違い地味なところが、出てくるところがあって。
ラッキーの好きなパターンです
ね。はい。まあ、その辺が良かったかなって思ってますね。
うん、
というので、まあ、原作をもしも見てる人から見たら、多分この日本版は多分めっちゃ評価低いんだろうなっていう印象を受けます。で、うん、原作見てなくても、このドラマ見るとしても、まあそんなに、うん、3かな、SPS は3かなぐらいの。見でも良かったかなっていう作品ではありました。それはないな。
見でも良かった。ずっと見切って見でも良かったなって思った、ね。なるほどね。はい、なるほど。
うん、
いやーでもそうか。でもそういうのにも手を出すんやなって思いました。
もともとちょっとね。韓国ドラマが好きだった時期があるんですよ。
あ、そうなんや、はい、あ、なんとなく笑うマトリョーシカは分かるんやけど、はい、まあ、そのスカイキャッスルってそのお受験とか閉鎖した空間みたいな中で描かれる、まあ、女性のドロドロみたいな、
うん、
まあ、あるいは家庭のドロドロみたいなんて、まあ、あんまりガッキーの趣味じゃないかなと思ってたら、意外にそういうのをいける口なんやと思って。
そうですね、意外、確かに、なんでしょうね、バチェラーとかそういうの見出しちゃったのがなんか変わっちゃったのかもしれない。
変わっちゃったね。
変わっちゃったろ、これは。
変わっちゃったんや。
女性バトルというか、女性のマウントの取り合いというかね、そういう話なんで。
なるほど。
じゃあ、もうなんか早く巻きでいってますけど。
熱量が全然違うな、なんか
前回の漫画の話だ、ね、と。
と全然違うからな、
はい。
はい。まあまあいいでしょう。
じゃあ3番目、3作目、最後の作品になりますが、はい、降り積もれ孤独なしを。
はいはい。これ私、だいぶ見ましたよ。
これね、これ1本で確か配信もされてましたっけ、ラジオ。
いや、してない、してない。
これだけでは言ってなかったでした
っけ。言ってない、言ってない。うん。ミステリー界、
ミステリー漫画界で、
うん、あげた。
そうでしたね。そうだそうだ。うん、それで、まあ、あらすじとしては、まあ、そこで言ってると思うんで、もうその回聞いてくださいということにしましょうか。
いやいや、
まあ、簡単に言うと、灰川十三さんという方がいて、灰川邸で、まあ、大量の死体が見つかるという事件が皮切りになる。というところです。で、原作は漫画になってるんですけど、この漫画原作はまだ完結してないです。
してない。
はい、でそれをドラマ化するっていうところがあって、はい、ちょっと興味が深い、興味深いなと思って見てました。
そうですね。
で物語は、まあ、ハイカー邸の事件をちゃんと取り扱います。取り扱って、ちゃんとその原作通り解決といいますか、まあ、犯人が捕まりはしないですけど。
まあ、犯人いや、捕まりますね。まあ、捕まるのは捕まらない。捕まらないっていうのもネタバレやからあれですけど。
そうですね。まあ、犯人が特定するところまでの話はちゃんと丁寧に追っていくかなっていう。
そこはほぼ原作通りかな
と
思いました、
ね。でしたね。はい。で、そこ、
まあ、そからですね。
ですね。で、そこからがオリジナルになってて、ハイカー邸がまあ7年前の事件になってて、そこから2024年現在、
うん、
はい、話が飛んで、まだハイカー邸の事件が終わってないんじゃないかっていう。おっと、これは原作読んでる人からしたら、どういう話に持っていくんだろうっていうところが、まあ、ワクワクドキドキするっていうところがあって、まあ、ドラマの作りとしては、その2017と現代をこう、行き来していくような感じにはなるんですけど、まあ、そこが期待高かったんですが、
SPS いくらでしょうか
?SPS はこれも、3かな。
3、まあ、3かな。
3.5。上げてもいいか。ではスカイキャッスル3か 3.5 でもいいかな。いはい。
俺は3やったな。
ああ、やっぱり。
でもなんか、ね、僕は全然違う方向からこの作品をちょっとまあ評価って言ったら偉そうかな。評価していて、でも、
はい、
あ、ようまとめたなと。ようまとめた原作終わってないものをまとめたなと、ね、無理くり。うん、
これ期待してたのはその。灰川の バックボーンを埋めるっていう、まあ、今、漫画原作がそっち行っちゃってるから、
はい、
やりづら
そ
かったのかもしれないんですけど、ドラマに期待するとしては、結局、このハイカーテの事件って、ようわからんままなんですよね、原作読んでても。
う。うん。まあ、原作、ハイカーテ事件、まだ実は解決してないから
あ、
ね。
そうでしたっけ、もう一気
そう、
に。
犯人は、まあ、ドラマと一緒の人がいるんだ
うん。
けど、その犯人が失踪しちゃうんです、原作は。
う
あ
ん。
る、あの、
あ、そうだそうだ、そうだ。
顔に傷ある
ああ。
男に連れ去られるっていう。で、
うん。
ドラマは、
そこ
その辺
に。
は全部分断してるというか、それは原作と全然違う展開にしてるので、あれなんですけど。まあ、そんな感じで。だから、それをようまとめたなと僕は思いましたね。でも、
そうです
なん
か。
か、僕が一番思ったのは、あ、ドラマにするために、親子の愛みたいなのを、もうすごいテーマとして入れてくるんだな、みたいな。だから作品から受ける印象は、結構原作と、ま、あの、ドラマじゃ全然違うというか、親子愛みたいなのを結構ドラマ入れてくる。
後
す
半
ご
の話の持っていき方をするためには仕方ない
い。そう
か。
そうそう。だからそういう意味では、ドラマはまとめきったなって思うんですよ。
ああ、なるほど。
僕は。
テー
あ、
マをそこに絞っ
テーマは
てって
そこ
こと
に
です
絞っ
ね。
て。うん。で、犯人も、後半の犯人すぐ分かっちゃったけど、俺は。
そうですね。
ある
謎解
人、
き感
あ
なかった
る
です
人が
ね。
出てきた時点で、あ、絶対こいつやん、みたいな。
そういうの良くないですよね。
よくない。
こ
そ
の
ういう
日
と
本
ころ
の
と
ド
か
ラマって。
よくないなと思
名
いま
のある
し
俳優を出してくるっていうのは意味があるってことになるんで。
た。うん。だから原作が大好きだったら、ドラマ版はまああんま受け入れられないかなっていうような感じは、個人的にはしますね。で、
まあ
ド
で
ラ
も。
マのミステリー度合いももう一つ弱いなっていうのも あるから、ちょっとね、確かに魅力はちょっと落ちるんですけど、それなりにそつなくはまとまってる気はしないでもないという印
そう
象
で
です す
ね。そつなくはまとまってる感はありますね。
ね。うん。うん。
まあ、何が良かったかな。カカロニの栗谷さんが出てるのは良かっ
あ、
たですね。
同じこと言おうと思
意外に演技できんねやっていう。
そうそう。で、しかも、彼だけ、まあ、作中でちょっと、まあ、ひどい目に遭うんだけど、まあ、自業自得というか
い
そ
やー、
ん
す
な
ごい。
のはちょっと思いましたね。あと、僕、ヒロインの、カノンを演じた女優さ
吉川愛ですか？
ん。すごい胸が大きくて、すごい好
おお、
き
そ
で
れ、
す。
そう、僕もめっ
す
ちゃ
ごい
思い
好
まし
き、
た。
す
あ
ご
れ、
い好き。
こんな大きかったっけっていうぐらい、なんかすごい強調されてましたよね。
バカみたいに
ね、
強調し
膨
て
ら
た
んで、
から、
膨らんで。
すごい大好きでした。
たまらなかったです。あの顔と、
うん、
そういう目線で見てもおすすめですかね。
何やそれ。
まあ、なんせ、その原作ファンには僕、まずは勧めないですね。うん。
そうです
あ、
ね。
原作ファンからすると、まあ、原作も今ちょっとだいぶとっぴな方向に結構行ってるから、原作は原作で、お、こっち行ったか、みたいなところは正直 あるんだけれども、とはいえ、やっぱり原作とはちょっと違うので。
確かに、まあ、佐藤さんおっしゃる通り、よくまとめたなっていう、で、テーマを絞って、まあ、綺麗な話にはなりました
そう
ね。
そう、だから全部登場人物は親子関係に対するトラウマなり何かを抱えていて、それはもちろん原作では一部語られるところではもちろんあるんだけど、原作はそれよりもなんか大いなる陰謀みたいなところに、なんか結構原作の方は行っていて、
そうですね。
それに比べるとテーマはシュッとしているとは思
シュッ
い
と
まし
て
す。
ますね、
う
確かに。
ん。でもそれが、まあ面白かったかっていうと、まあ、まあそこそこっていう感じ
あと
な。
原作は結構血みどろのとこ多いんですけど、
うん。
あ、でもそれもちゃんとやってたか。やってるから、まあ、
い
その
や、
辺。
一部ね、やってなかった。僕は原作でおばあさんの首飛ぶとこバリ好きやったんですけど あの辺はちょっとさすがに、
ね、さすがにまあ、グロ描写は。
グロ描写なんでできなかったり、したかなというような感
まあ、
じで
バイオ
す
レン
か
ス好きな人は結構、いやそれやっても物足りんか。まあ、地上波なんでね、そうっすね。
ね。そうね、そうね。
っていうところの作品でした。
はい。
無理やり終わります。
はい、
はい。
ありがとうございます。まあ、そんな感じでね、ちょっと今回、まあ、ガッキーのお眼鏡にかなうドラマが、まあ、あんまりなかったっていうのが、夏ドラマの、まあ、全体かなっていう感じなんですけど、
はい。
次は秋ドラマですよ。
そうですね。
秋ドラマね。
秋ドラマはね、もう結構チェックはしてます。まだ見れてはないんですけど。
はい。ぜひね、秋ドラマ、まあ少なくともここで話すんだったら5本以上はちょっと持って帰ってきてほしいかなっていう気持ちはね。
わかりました。じゃちょっと頑張って一話切りなんとかしないように。3話切りぐらいまでいったやつは紹介するようにしましょう。
いやそれ分かる。全部見たやつを紹介してほしいですけど、
ね、いやできたら SPS4 をね超えるようなやつ、
まあそうそう、ね、4を
ね、これは見た方がいいってやつがあったらいいね、なんかね、
そう4と1ぐらいを両方入れてほしい、
ね、
これはダメだみたいな
確かに3とか 3.5 やったら確かにね、
まあまあって感じなんで、はい、ありがとうございます。というわけでね、今回は、楽器による夏ドラマの反省会ということで、3作品、笑うマトリョーシカ、スカイキャッスル、降り積もれ孤独な潮を取り上げました。ぜひね、Hulu とかあの TVer とかね、そういうのも見れると思いますんで、見てみてはいかがでしょうか。今日はそのお話でございました。週末作戦会議室でお便りを待ちております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室のホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室ぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます。ということでね、今日は、楽器による夏ドラマの反省会と反省会と、まあ、自分紹介ということでやってまいりましたが、あの話題作といえば、例えばその海の始まりとか、そんなの見なかったんですか。
いや、妻は見てましたね。
楽器を見
なかった。全然思んないって言ってましたね。
あ、そうな
の。ムカつくって言ってました。
ムカつく、
はい、
ムカつくっていう感想があるんや、
はい、最終回見てなかったけど、ね、後悔してないって言ってましたね。
あ、そうなんや。
見逃したけど後悔してないって言ってたぐらい。
あ、じゃあ逆評価高いやん、海の始まり。
あ、そうなんですか。
いや、まあ、
サイレントのグループでしたっけ。
いや、そう、サイレントのウブカタミ、今飛ぶ鳥落とす勢いのウブカタミ君脚本やからね、多分フジテレビの次の、まあ次じゃ、今のエースですね。エース脚本家だと思いますけどね。
うん、
だいぶ内容は暗いしっていうのはありますけど、まあ、
勝手なんですか。勝手な人間っていうか、うん、まあちょっとそういうことはよくわかんないですけど、ちゃんと私は見てないんで。
逆にあれですか、30分ドラマは見てないですか。いつも
今回ね、そう、今回見なかったんですよ。量産型で1個見ようかなと思ったんですけど、それはちょっともう見なかったですね、はい。
まあ、まあそうね、量産型で1個は俺はあんまおすすめしないかな。
あ、そうですか。
ガンプラ作る、俺ちょっと見てたけど、
はい、
めっちゃハマりはせんかった、ね、あの前のシリーズの見とった
。おお、そうなんですね、うん。今回はどうですか、秋ドラマとかで、ちょっと30分ドラマとかで限定してもあれですけど。
なんかまあ秋ドラマ何があるのかもあんまちょっとよく分かってないから、ね、まあ無能の鷹だけは見ようかなという
これはちょっと気になりますね。七尾さんがやるって。
いや、これね、あの漫画を読んでると七尾さんはすげえなんか合ってるんよ、は
い、
なんか合ってる。
ちょっと漫画とともにこれは、
そうそう、ちょっとどっかで扱いたいなと思ってますけど、はい、うん、果たしてうまくいってるのかというのはちょっと漫画を読んでる身からするとすごく気になるという感じかな
あとはね、私ちょっと気になるのはね、まだあれかな、始まってんのか。始まってますね、ライオンの隠れ家。
ああ、ライオンの隠れ家ね。
これが誰やったかな、あの作ってるチームが、あの私の家政婦渚さんとか作ってたチームで、
うんうん、
私いつやったかな、なんか再放送をずっと見てる時にほろっとスーッと美しい涙が流れたんですよ。
マカキや、あの
美しい涙流すことあんの。
涙を、そう、
お母さんの中の中に置いてきたと言われてる楽器が
そう、ツーこれは涙かっていうふうに思ったのを覚えてる作品なんでちょっとそれは、ハートフルなんですよね、その、私の家政婦渚さんはの話は。だからその人が、そのチームがやってるんやったらちょっと見てみようかなっていうのは思ったりはしてますね。馬場さんはどうですか。
俺、見れないのね、ドラマをね。
テーマがないとですか？
いや、ちょっとテーマが、
システムがあればいいんですか？
なんか、なんやろな、なんでやろな。なんか、毎週1時間、なかなか見れないのよね。
まあ、でも今さ、もう配信とかすぐ来るからさ。
うん、ああ、そうか、
うん。
リアルタイムでは見てないですね、私も。
そうか、そうか、そうか。ね、なんやろね、うん、なんかドラマでエンドやってしまう。なんか、なんていうの、ちょっと、なんだろう、恋愛ものとか、なんかこう、型にはまったもんなんじゃないかっていう恐怖があるからかな。なんか、多分なんかこう、なんていうの、そんな突飛な表現しないんだろ、どうせ、みたいな、とか、っていう、なんとなく思ってしまっているからかもしれない。
これ見てないの、楽器。もう始まっちゃってるけど、私の死体を探してくださいっていう。
あ、
ドラマ
入れてもないですね。お気に入りに。
そう、
面白そうですか。
うん、なんか面白そうだなと思ってたけど、俺も結局手をつけないままもう最終回迎えたっぽい。
いや、もう終わった話なんですか。
そう、9月に始まってもうすぐに終わっちゃったっぽいんだけど、これもちょっと振り
返って、フェイクドキュメンタリー休憩のやつですか？そういうわけではないですか？
いやいや、普通にドラマ。
普通のドラマですか？
うん、ちょっと面白そうかなって思ってる。
そうですね。ちょっと
まあまあ、こういうのも、まあ、まあ、さっきも言いましたけど、TVer とかね、ABEMA とかで、その、振り返れるんで、ちょっと追っかけて、
うん。見る。過去ドラマとかもね、見れるんで、ね。
そうそう、あるかなと思いますけど。
たまにはこういう回を入れて、新しい刺激を入れていきましょう。
そうですね。はい、わかりました。はい、よろしいんじゃないでしょうか。
今日は豆一郎先生出てこなかったですね。
今日豆一郎出てこない。最近きっと岸本さんが出て、岸本教授が出て
こない。そっちも出てこなかった。悲しいな。
はい、というわけでね、お送りしてまいりました、ポッドキャスト週末作戦会議室。本日はこの手を開き、お相手は私佐藤と
ババと
ガッキーでした。
また聞いてください。
さよなら。